元気旅。夫と私、二人の海外での放浪生活は実に3年にも及びました。最初に行ったカナダに始まり、南米、ヨーロッパ、アフリカ、アジアと共に過ごした時間、そして思ったこと、エピソードや海外事情など思い浮かんだ順にエッセイに綴ってみたいなと思います。第60話、帰国する気なし。だんだんと資金も底をつき始めて、でせめて3年間は海外で頑張ろうという目標もクリアしつつあって、さすがに帰国が迫っていたのが2月の終わり頃なんですよね。まあ、実際2月中には帰国をしようと決めていて、でヨーロッパ滞在最後、オーストリアのウィーンにいたんですね。でウィーンから沖縄行きのチケットを買おうということになっていたんですが、でもウィーン発沖縄行きって何回乗り換えればいいのって感じですし、誰も行かないルートなので、これがべらっぽうに高いんですよ。なのでまあいろいろとこう方法をこう教えてくれるので、航空会社の方が、1枚の運命のチケットと出会いました。一番安いチケットでマレーシア航空のウィーン発クアラルンプール経由タイ行きというもの。実はタイはですね、タビ通御用達の、ま、世界の格安航空チケットが手に入る場所なんだそうですね。で旅の達人と言われる人はタイまで行って、とりあえずでタイで、ま、海外のチケットを買って旅行するっていう方法を使ってるそうなんですよ。なのでじゃあ私たちもタイバンコクに2、3日観光しながら、そこで沖縄行きのチケットを探せばいいねとなって、じゃあまずタイへと思いきや、なんとクアラルンプールにストップオーバー可能という本当に素敵なチケットだったんですよ。まあストップオーバーっていうのは、まあ、クアラルンプールでも滞在してもいいということで、まあ、これを買うとどうなるかというと、マレーシアとタイじゃ済まないんですね。地図を広げて、あー東南アジアあちこち行けるねーとなって、結局あっさり1ヶ月帰国を延ばしてしまいました。もう本当に帰る気あるのっていうぐらいなんですけど、クアラルンプールとバンコクを拠点にすると本当にアクセスいいんですよ。例えば列車でマレーシアからシンガポールすぐですし、橋を伸ばせば、まあ、インドネシアのジャカルタも、まあ、可能な距離ですよね。タイに入ればカンボジア、ベトナム、ラオス、ミャンマーと国境が接してるんですよ。もちろん行けなかった国もあるんですけど、でもその時はもう迷わずこの決断でした。もう帰る気なし。これまで3年間は放浪してましたので、別に1ヶ月伸びたってね、仕事が待ってるわけでもないし、誰も困らないんですよ。それが良かったんですけど、まずウィーンを出てマレーシアに到着しました。クアラルンプール空港から街の中心へはバスで向かったんですけれども、その時の景色、なんだここって、もう植物の色がまず違うんですよ。もう濃い緑で、ここジャングルじゃんみたいな、もう来ちゃったねって、なんかもういい意味ですごく動揺しながらバスに揺られたんですけど、私かつてですね、フランス語を学んでる時にマレーシア人に間違えられたことがあって、親近感を持っていたんですけど、本当に大好きな国になりました。なんといっても市場のご飯美味しかった。それまでヨーロッパでこうパンにハムチーズみたいなご飯ばっかりだったので、白いお米におかずがこういっぱい並んでて、どれでも選んでご飯にぶっかけるみたいなアジアンテイストがもうたまらなく嬉しくて、で泊まったところがチャイナタウンの中でしたので、もう本当に朝から夜までずっと屋台が活気づいてて、またマレーシア人もすごい食欲なんですね。で飲み物とか汁物をビニール袋に入れる習慣が 東南アジア各国ではありますけど、私はそれをマレーシアで初めて見たのですごいびっくりして、で甘いなんかこうミルク色の飲み物に私も挑戦したんですよね。これ金魚すくいのビニールじゃないと思ったんですけど、あれからストローで飲むっていうのは本当に感激のアジアンエネルギー体感でしたね。それにしてもものすごい暑さでした。同じ北半球だですから冬のはずなんですけど、私実はウィーンからダウンジャケットを着て降り立ったんですよ。マレーシアを知ってる人ははぁっていう感じだと思うんですけど、毎日30度超え で湿度がね高いですね。汗だくでよく歩きました。LRT っていうモノレールのような列車があるんですけど、その中がねすごい涼しいんですよ。あとペトロナスツインタワーもまだ世界一の頃で、今は台湾の101に抜かれちゃいましたけどね。でもそこの中も洗練されたショッピングモールになってるんですけど、エアコンキンキンなんですよ。なんかもうクアラルンプールではエアコン探して歩いてるくらい暑かったんですよね。あとそうですね、特徴的なのはやっぱりモスクですかね。イスラム教がね国教ですので、本当にいろんな側面を持ってて暑い国でしたね。あまりにも太陽も眩しかったですし、私はツインタワーのモールでサングラスを買ったんですが、あれを見るともう必ずマレーシアの暑さを思い出します。以上、エッセイとお話は高江洲真紀子でした。制作はフィードバックでした。